はい、皆さんこんにちは。今日のハワイマネー相談室は、アドビス法律事務所代表弁護士の、マロッツ・アリサ先生です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、まあ、アリシャ先生は、まあ、ハワイで弁護士事務所開業されてますけども、どんな分野を担当されておられますか？
はい、アドビス法律事務所は、日系のお客様もしくは日本からお貸しのお客様を対象に総合的なサービスを、提供させていただいている法律事務所で、私の専門は相続、あとはエステートプランですね、遺産計画に関する分野を、得意としている弁護士です。
はい、ということはあれですか、日本にいる皆さんがハワイに不動産を投資したりした時の相続、まあ、対策とかそのプライベート対策もそうですけど、ハワイにいらっしゃる方もお願いできるってことですか、お仕事？
はい、その通りです。だいたいパーセンテージとしては、ハワイの現地にいらっしゃるお客様が 40% で、日本にいらっしゃりながら不動産だったり資産を持っていらっしゃる方が 60% という感じになります。
なるほど。ちょっと日本と違って、その弁護士の先生の守備範囲が、まあ、日本よりも細かく分かれてると思うんですけど、
はい、
例えば日本だと弁護士さんで、最初のうちは、まあ、相続とか離婚とか交通事故とか、まあ、いろんなこと、日本の弁護士さんいろんなことやるんですけど、
はい、
そういう家庭内の何かその離婚とかそんなものもあれですか？それはまた別ですか？
うちは家族法と刑事法以外の範囲は基本的に対応可能なんですけれども、
うん、
基本的にアメリカの弁護士は自分の専門分野を決めると、そこに集中してその道のプロになるというのが一般的なので、私は相続だったり、遺産計画だったりということを専門にさせていただいております。
分かりました。最近の出来事というか相談事で、その日本が絡んでいるもので、
はい、
何かぜひ皆さんにお話ししておきたいようなことってありますか？
はい、最近、私の中で、面白いなと思ったケースというか、一般的に増えているなというふうに感じるケースなんですけれども、うん、ハワイに移住された、方、ご夫婦だったりご家族だったりっていうのが、だんだん年を取ってきて、資産を保有しながら、亡くなられるケース、ただし相続人、まあ、ご家族の方は日本にいらっしゃるケースというのがかなり増えてまいりました。で、その、相続をご担当させていただく、過程で、非常に皆さんにも、ご周知させていただきたいなと思うのが、アメリカにある資産を日本のご家族が相続される場合の、税務申告だったりとか、あとは相続手続きの、複雑さに着目をしています。
なるほど。まあ、というとあれですね、その、前段階としてはそのプロベートの対策とかっていう相談もあるんでしょうけど、ことが起きた時ということですね。
はい、
まあ、それ日本側でも私の方で、そのハワイに不動産をお持ちの方が相続で亡くなったとか、そのもともとアメリカにいて財産を築いて日本に移住してきてから亡くなった方で困ってしまうのは、まあ、日本の場合ですと亡くなってからその相続税の申告期限で10ヶ月なんですけど、相続人はもうすぐ、戸籍を見れば特定できる。そして大体生きている間にですね、家族がその親の財産の内容は分からなくても、生命保険は内容は分からなくてもですね、何々生命の誰々さんみたいな、で銀行は何々銀行の誰々さん担当がですね、
はい、
で税理士は誰々さんって分かってるんで、そこから紐解いていくとすぐ財産の特定が大体できるんですね。
うん、
そうすると10ヶ月もかからないで、まあ、最初の3ヶ月ぐらいでもう大体のことが分かって、
うん、
あとはどうやって分けるかみたいなところで時間かかったりするんですけど、
はい、
アメリカに財産がある場合、不動産1本であればその評価をすればいいんですけど、他の財産なかなか情報が来ないんですね。
はい、
それってなんで なのでその残高が分からないんで、ちょっと計算が概算になっちゃうんですけど、
はい、
トラストのその中身の把握って結構そんな時間かかるもんなんですかね？
そうですね、亡くなられたあの方が事前に遺産計画を作ってらっしゃるケースも ありますし、全く作っていないまま亡くなられるケースもあるので、ケースバイケースなんですけれども、基本的にトラストの書類だったり遺言の中身には何を持っているかっていうのを書かないんですね。
あ、
なので、うん、その亡くなられた方がトラスト、うん、もしくは自分の遺産として何を持っていたかっていうのは、うん、あくまでもその家の中にある書類だったりとか、
うんうん、
あとは登記情報を検索して総合的に全体的な資産の内容を把握する、
うんうん、
まあ、調査していくというのがスタートになる案件が非常に多いです。
ああ、そうするとなんか私のイメージだとトラストに入れちゃうとトラスト側でなんか目録があったりして、ああもう入れてあるからトラストに聞けばって言い方も、トラストって別にそういう、ね、物体というか組織じゃないんでしょうけど、
うん、
家族の手を離れてトラストで管理してるなってイメージあったんだけど、結局はあれですね、ご家族が把握してなきゃいけない、まあ、本人がその情報をご家族と共有しなきゃいけない、そういうことですかね。
その通りです。
あ、日本の場合トラストをやってる人はいないので、結局家族が財産管理をしてたりするんで分かりやすいですけど、まあ、それで時間かかるっていうことなんですかね。
そうですね、
うん、
亡くなられた個人の方と親密に連絡を取られていたりとか、
うん、
その個人の方がきちんとした資産管理表みたいなのをお持ちだと、
うん、
比較的、資産の内容を特定して、
うん、
概算ですね、資産概算を出しやすいんですけれども、
うんうん、
中には、
うん、
明細書だけ家に置いてあるとか、
うんうん、
そういった情報がバラバラになってしまっている状態のことも多いので、
うんうん、
例えば、まあ、その亡くなられたことを、知った時点から10ヶ月以内に全部の資産を把握して、
うんうん、
調査して、
うん、
で、評価を出していただくというのにはかなり時間がかかるケースも多いです。
なるほど。そうなると、まあ、日本側で申告するときにアメリカのトラストの中身やその財産の総額がわからないと、まあ、概算でやるしかなくなってしまうんですけども、まあ、それで概算で大体どのくらいかもわからない場合、もしやるとしたらですね、まあ、本当に、いくらぐらい入れたのかの本当の概算、まあ、何か何ヶ月後に大体がこのぐらいだろうなと分かれば、もうそれで、まあ、変な話少なめにやっといてですね、で日本の財産は正確にやると、で合わせた、うん、額で、申告を1回して、
はい、
それでアメリカの財産が特定したらすぐに修正申告を出すと。
うん、
でそれは、わざと隠してたわけじゃなくて、
はい、
確定できないからなので、
うん、
まあ、そこの差額については自主的に出した場合は加算税はつかないんですよ。
あ、そうなんですか。
わざと隠していて、指摘されてからやると、
うん、
過少申告加算税っていうのがついてくるんです。
うん、
これちょっとね、わざとやってんのか、
はい、
本当に分かんないのかの判断も、まあ、ちょっと難しいですけど、
うんうん、
まあ、加算税課税されそうになったら、その要するに日本みたいにすぐ残高確定できないと、
うん、
そのトラストという箱の中に入っていて、
うん、
いくつかの財産いっぱい詰め込んでると、
うん、
その紐解いていくのが難しいんだっていう話をすればそれはかからないです。ただ、ペナルティはかからないんですけど、
はい、
遅れた部分のその修正で後払いした部分のその利息、
はい、
本当は10ヶ月以内に納付しなきゃいけないのに、
うん、
もたもたしてたんでさらに4ヶ月かかりましたって言ったら、その追加で払った分の4ヶ月分の利息、まあ、延滞税っていうんですけどね、それはかかってきますね、は
い、あ、なるほど。とすると、うん、私の今お手伝いさせていただいている案件なんかによくあるんですけれど、
うん、
資産のほとんどが不動産で、
うん、
売却するのに時間がかかる、
うんうん、
現金化するのに時間がかかる場合、10ヶ月の期限を超えてしまうことがあると思うんですけれど、
うん、
そういった時も売れた後にその修正申告をした際に、
うん、
その本来だったら10ヶ月以内に払うべきだったところを遅れて払っているので、その部分に関しては払うってことですか、利息を。
不動産の場合はその、まあ、トラストの中身の不動産が全く分かんないんだったらあれですけど、うん、
はい、
物件があそことあそことあそこだよねって、
うん、
何番の何号室だって分かってると、まあ、その亡くなった非現在の時価、
はい、
まあ、時価が分からなければその固定資産税の評価額ですかね、それも本当は正確じゃないんですけども、まあ、概算としてはそれで使えると思いますね、はい、だから不動産持ってることは分かってるけど何が入ってるのかさっぱり分かんない場合はしょうがない、うん、えいやでやるしかないけど、
はい、
物件名と部屋が分かってれば大体の時価が分かるので、それでやることになります。売れた金額じゃないです、亡くなった日現在の不動産の時価なので。
とすると日本のご親族相続人の方々はその相続税を、
うん、
資産を売却して現金化する前に、
うん、相続税だけ払わなきゃいけない。そういう意味では、申告はできるけど納付ができない状態になっちゃうわけですね、
はい、
不動産売らなければいけないから、
はい、
でそうなると、
うん、
期限納付が遅れてしまう、
はい、
でそれは、いくつかあるんですけど普通に滞納になっちゃうケース、まあ、普通にほったらかしてると滞納しただけになりますよね。払わなきゃいけない税金を金繰りがつかないんでってこと、
うん、
そうですね、でそれと、まあ、延納といって手続きをすれば利子も払うことは払うんですけども、ちゃんと正規な形で、いついつになりますと売れたら払うんでそこまで延期してくださいっていう延納の手続きっていうのができます。
あ、なるほど、うん、
ただそれも結構大変なんで、まあそれをやるなら、まあ3ヶ月4ヶ月ぐらいだったら普通に納付だけ遅れるか、
はい、
あとその期間の中で3等分させてくれとかっていう交渉を税務署にする感じになりますね。まあ、いずれにしてもその海外の資産があってでそれに対する納税資金、海外にその預金があればいいんですけど、
はい、
不動産だけの塊だと納税が厳しくなるというのはこれ日本でも同じです。
うん、
日本で不動産ばっかり持ってる人に相続が起きるとそういうことになっちゃいますからね。
とすると、うん、日本でもアメリカでもきちんとそのいざという時のためにある程度の現金がある方が望ましい。
そうですね、これアメリカのそのエステートプランでの、そのエステートプランっていうのは、はい、まあ、資産、相続のその財産組み換えみたいなことなんでしょうけど、相続対策って何かポイントってありますか？ポイントというか
遺産計画を一緒にご用意させていただく際に、
うん、
私の場合は必ず、うん、まあ、ファイナンシャルプランナーだったりとか、うん、税理士の方と、うん、プランニングをさせていただいて、うん、さあ相続が発生しましたの時の、
うん、
シミュレーションですね、
うん、
どういった状況に家族が、
うん、
まあ、どういった環境になるのか、
うん、
どういったことを対処しなきゃいけなくなるのかというところまで見通しを立てて、
うん、
プランニングを逆算してさせていただいてます、うん、でその中には先生のおっしゃる通り、
うん、
いざとなった時に現金があるように、
うん、
準備をしておくこと、
うん、
でアメリカにいらっしゃる場合は生命保険などを使われる方もいらっしゃいますし、
うん、
今お持ちの資産の種類によってはもう特に何もしなくてもいいという方もいらっしゃるんですけれども、
うん、
結局残されたご家族の方がその問題に向き合わなきゃいけなくなるので、
うん、
その現金だったりとか、資産の内容に関するプランニングも一緒にさせていただいてます。
なるほど、まあ、そうすると日本と同じ考えで、日本ですとその相続対策のポイントは3つなんですね、
はい、
1つはその円満な分割の対策、
うん、
揉めそうだったら遺言を書くとか、いうやつですね、
はい、
で2つ目は納税資金対策、
はい、
納税資金は現金が原則なので、
うん、
不動産ばっかりだと大変だと、
うん、
だったら現金化しておくのか保険入るのかみたいな、これが2つ目で、3つ目が節税、今のままだと大変なんで、
はい、
少しでも、評価の低いもの、まあ、今だとタワーマンション節税なんてまだ未だに入ってますけど、
はい、
とか生前贈与とかでやるというこの3つの柱なんで、
はい、
まあ、アメリカでも同じようなことなんですね。
そうですね、
それをバランスよく、ファイナンシャルプランナーの方とあと税務の専門家と交えてアドバイスするということですね、
はい、その通りです。あともう一つ付け足すとすると、トラストを持ってらっしゃる方、持ってらっしゃらないかに関わらず、トラストの、管財人になる方、もしくはトラスト持ってらっしゃらない方は遺言の執行人になる方、遺産の管財人になる方、いろんなパターンがあるんですけれども、それらの方々が専門家を雇うことは法律で認められていて、 問題なく、うん、頼んでいただくことができるんですね、
うんうんうん、
なのでいざ相続が発生した時に、
うん、
アメリカ、まあ、ここだったらハワイになりますけれども、うん、ハワイの税理士、うん、ハワイの弁護士、
うん、
にご相談をすぐにしていただいて、
うん、
先ほど申し上げたその資産の調査だったりとか、
うんうん、
税務的な要件ですね、うん、この日までにこれを満たさなきゃいけないということだったりとか、
うん、
日米両方の面をサポートしてくださる先生方をそれぞれ早く見つけることが大事かなと思います、
うんうんうん、なるほど。そうするとトラストで、まあ、トラストを組成するときと作るときはその財産を残す人が、まあ、委託者である受託者である受益者である一人三役みたいな形で、でお子さんが、まあ、亡くなった時にお子さんがその、住宅者になっていろいろ、まあ、名義を変えたりする時に自分じゃできないよという時は、
はい、
さらにその専門家に再委託できるし、
はい、
むしろそうした方が、まあ、滞りなくそのトラストの執行ができる、そういうことですね。
そうですね。英語があまり得意でない方だったりとか、あとはハワイにいらっしゃらない方が、受託者になることも多いので、
うん、
そういった場合はもう現地にいる我々のような専門家に、うん、依頼していただいて、
うん、
滞りなく、まあ、なるべく早く、手続きを済ますことができるというのが、
うん
まあ、一番理想な形だと思います。
そうですね。まあ、ちょっと私もなんか最近よく感じるのが、自分でハワイに不動産を持っていて、で間にいろんな人が入るとどんどんコストが増えるんで、なるべく自分でやろうとしてですね、現地の人といろいろやって言って、まあ、せこい考えでやっていくと、
はい、
知らないところで何か、なんていうんですか、英語力もそんなに完璧じゃなくて、
はい、
こっちでこれでいいと判断してそれでやってくださいって言ったら、なんか別な副作用が出てくるみたいなのがあって、
はい、
結局なんか日本人の人が間に入ると高くなるけど、自分でやっちゃえみたいなことをやるとかえって高くつくというのを、まあ、自分でも実感してまして、
はい、
まあ、お客さんからもそれをよく相談されます。現地のハワイの会計士に頼むとき、
うん、
日本人の人に頼むのと現地の人に頼むじゃ料金が違うから、
うん、
頑張って現地の人に頼むんだって言うんですけど、
はい、
例えばそれをやったときにその日本側でどういうなんか副作用というかですね、出てくるとか、はい、そういうアドバイス当然ないわけですよね、
はい、
なんで、まあ、そこはなんかそこはあまり節約してケチケチするケチケチっていう方もなんですけど、
はい、
逆に節約にならないと、まあ、今日別にこれ営業で言ってるわけじゃないんですけど、
はい、
それは非常に実感してますね。
ああそうですか、
うん、
私が個人的に思うのは、こういったクロスボーダー案件、日米の相続に関する案件を手伝いさせていただいた時に、一番最初に難関というか問題になるのは言葉の壁だと思うんですけれども、うん、それに加えて最近は慣習文化の違いも非常に実感することが多くて、例えば日本ではこういうふうに考えるのが当たり前だから、相続の時はこういうふうにするのが普通なんだと思っていることでも、アメリカでは全く違う基準だったりとかスタンダードっていうのが適用されることが多いので、そのLost in translation って英語では言うんですけれども、
映画でありましたね、その他、
はい、文化の違いによって、うん、または言語の違いによって失われるニュアンス、うん、意味みたいなものがあるんですね、
うん、
でそこが、大きな後で問題になったりすることもあるので、
うんうん、
その言葉だけではなくって、
うんうんうん、
文化だったりとかその法律の制度の違いを理解した先生、
うんうんうんうん、
専門家を注意深く選ばれることをお勧めします。
そうですね、まあ、相続って1回しかないので、そこでまあお金費用もそうですけど、スムースにいくかどうかっていうのと、そこで嫌な思いをしてなんか亡くなった人をなんか逆恨みをするようなことがあったら、これ一番もったいない話ですしね。
もったいないです。
で家族構成が全部日本人だったらいいんですけど、例えば子供たちはハワイにいて、お父さんお母さんは、あ、ごめん、逆か、子供たちが日本にいて、亡くなったお父さんは、ハワイにいるけども、奥さんが、アメリカ人だったりすると、まあ、相続人の中で日本人、アメリカ人が入ってくると、
はい、
全て日本人のように、なんか、あうんの呼吸ではいかないところもありますもんね。
はい、その通りです。
はい、分かりました。まあ、お聞きになっている皆さんも、今のお話で、かなり具体的なお話だったので、まあ、何か相談したいという方は、 アリシャ先生にご連絡してみてください。私もお手伝いできるんで、私のことも忘れなく。ということで、今日はアリシャさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。